そこの祭りの住職が亡くなったらですね、この今はこの退席寺の方からですね、この誰々が次の住職になりなさいっていうふうにこの辞令っていうか命令が下るんですけども、昔はそんな見ず知らずの人がポッとですねその来てもですね、そのなかなか受け入れてもらえないこのことがあったんですね。で、ですから親族のお寺っていうその色合いが非常に強かったので、その親族の中からその後継ぎの住職をこの育てるっていうような、そういうそのお寺が多かったんですね。で、退席寺の方もその次の住職もそこのお寺の判断に任せると。で、どうしてもそれができない時にはその退席寺の方からその派遣をするというふうに、このまあ半分以上そこに任してたわけなんですね。ですからそういうことをこの98番のところはこの言ってるわけなんですね。で、今はどうかというと、そこの親族で建てるということはほとんどこのありませんから、ですからこのお寺というのは、住職が亡くなるとですね、四十九日までにはそこの家族はそのお寺を出てってもらって、そして、四十九日のその先住の住職の、この法事は新しい住職がこの元首となって行うというふうにこのなってるわけですね。ですからそこの住職であってもそこのお寺のこの財産だとかそういうものはその私のものだっていうふうにこの世襲制を取らないということで、この退席寺のお寺はその仏法を守ってきたわけなんですね。今その世間にあるお寺っていうのは世襲制が当たり前みたいにこのなってるんですけども、世襲制はこの仏法の上で当たり前じゃないんですね。異常なことなんですね。身内でこのずっとそのお寺っていうものをこの継いでいくっていうことは、宗教法人をみんなそのお寺っていうものは取ってますから、宗教法人っていうのは会社で言えば株式会社ということと同じですから、株式会社となった以上は社長、会社は社長のもんじゃなくて社員、株主のもんだということになりますね。だから社長が死んでも即会社が潰れたり社員が路頭に迷うということがあっちゃならないというのが、その株式会社ということのその本来の意味なんですね。その公のもんだと、個人のもんじゃないということなんですね。ですからお寺も世襲制じゃなくて、そういうふうにこの仏法を中心にこの守られていくというその形を取んなきゃいけないということになるんですね。だけど、まあ、この昇進覚醒運動が起きてですね、まあ、今昇進会も住職が亡くなられたところがあるんですけども、その後に入ってくれる住職がいないので、その家族がその住職の奥さんとか家族がそこの留守番をして、それでその兼務で来てくれる住職に法要であるとかそういうことをやってもらうという形をこの今取ってるんですね。全部が全部じゃないんですけども、そういうふうにしてそのお寺を信仰の道場としてその守るということを中心に考えたときに、じゃあそこの残った家族がポッと出て、もう工事このお寺に誰もいないと、管理する人が誰もいないということになると余計この物騒だということで、今はそういうふうにこのしているわけなんですね。 まあ、たくさんの出家者がいてですね、そして、誰が亡くなっても次の後継ぎになるこの住職の人材がいるということになれば、そういう形を取らなくてもいいんですけども、今はなかなかそういうわけにはいかないということになってるわけなんですね。ですからこの住職の後継者というか、この坊さんのですね、若い方の出家者というものが、このそういう希望する人材というものが増えてもらいたいなというふうに思っているわけなんですね。さあ、その次が、八幡大菩薩のことですよね。これも皆さん方に今まで何遍もですね、お話をしてきたんですけども、その八幡人っていうのは、八幡大明神っていうのが本当のこの八幡の名前なんですね。八幡大明神、八幡大明神、今みんな八幡大菩薩、八幡大菩薩っていうふうにこの言ってるんですけども、神さんが仏教の菩薩の名前を持ってるということ自身がおかしいことなんですよね。神さんは神さん、仏教は仏教ですから、こういう神さんっていうのはこの八幡大菩薩だけなんですよね。八幡大菩薩だけなんです。これをですね、この神仏混交っていうふうに言うんですね。神仏混交、混交ですね、混交。もともとはですね、大分県の宇佐というところにですね、この八幡大明神というのが祀られてこのいたんです。で、奈良時代にですね、もう国策として国の行事としてですね、東大寺の大仏殿をその建立すると。あの東大寺の大仏殿はあれですよね、2代目なんですけど、1代目は火事で焼け落ちて、2代目が今の大仏さんなんですけども、その未だにそのどうやって作ったんだろうかというふうにその言われるぐらいにその大きいもんなんですね。で、あんだけの大きいもんですから、国の行事として、この国の今あの国立、競技場を壊して、どうするこうするでその揉めてますけども、あれと同じですよね。その当時で言えば あれと同じ、国立って名前は つくんですけども、あんまり私たちは実感がないんですけども、国会の場で国立っていうふうに言ってますから、あれは国立なんだなと。その割には東京都にいくら出せとか言ってますから、どういう国立なのか分かんないなと思うんですけども、そういうその一大イベントだったんですね。で、そうするとですね、その人材も材料もですね、その一番は銅ですよね。それもですね、全部その全国からその集めないと、そのあんだけのものができないということなんですね。もうその当時のもう技術の粋をこの集めて、あれを作ったということなんですね。それでね、九州の方にこの非常にそういうこの銅がこの産出されるその場所があったんですね。で、それでこの最初はですね、この八幡大明神はですね、銅三神というふうに祭り上げられて、その銅を生む神、 つまり何しろ銅を集めるということにこの八幡大明神をこの中心の神というふうにその国は定めたわけなんですね。それでそのこの八幡大明神という名前、神さんの名前のもとに、その神さんの名前のもとに大仏を作るっていうのが、そのわけわかんないんですけども、めちゃくちゃな理屈ですよね。でそのどんどんどんどんこの銅をこの宇佐地域を中心にしてこの集めて、そして奈良へ奈良へ奈良へ奈良へっていうふうにこの集中させていったわけなんですね。でお金ももちろん全国から集める、銅だけじゃなくてそのあれだけの建物ですから材木もその全国から集めるというふうにして、このもう物は全部この奈良にこの集中するようにして、あの大仏殿がこのできたわけですよね。その割にはなんで配管料を取ってるのか分かんないんですけどもそういう建物なんですよね。もう先祖代々の人たちがみんな苦労してそのあれが出来上がってるということなんですね。で大仏殿ができたら、その当時の桓武天皇って有名な桓武天皇がこの八幡大明神にですね、よくやったということで菩薩号を送ってあげようと。だから天皇の方がその偉いわけですよね。送る側の方が偉いわけですよね。もうよくやった、八幡大明神よくやったから、そのあんたに大菩薩っていうその称号を送ってあげようということで、八幡大明神が八幡大菩薩によと呼ばれるように、そこでなったわけです。本当にいい加減な話ですよね。だからそこで神さんとその仏教がその合体したということで、その神仏混交ということになった。つまり八幡大菩薩はもう神も仏も一体のもんだっていうものを象徴するところのその神さんだと、仏教の大菩薩でもあるというふうなその解釈をこの無理やりこのそこで打ち立てたこのわけなんですよね。だから八幡大菩薩は国策として行うところの東大寺のこの大仏殿を建てるに功績があったので、その日本守護のこの書店前陣の一角にこの八幡大菩薩は名を連ねるにあたったということなんです。でその後にですね、そこまではそういうその神さんだったのに、源氏が平家を破るときにこの八幡大菩薩を戦神として祭り上げたわけなんですね。戦神として、で戦神として八幡大菩薩を祭り上げて、平家を打ち破って源氏が天下を取ったということでもって、源氏は鶴岡の八幡宮っていうふうに鎌倉の町を作るときに、鶴岡の八幡宮の門前町のような形で鎌倉の町を作ったわけなんです。つまり鶴岡の八幡宮を中心として町づくりをこのしたわけなんですよね。鶴岡の八幡宮を一番北に持ってきて、そして参道を南に向けて、この由比ヶ浜に向かってまっすぐこの南に向けて、その左右の両脇にこの町を作って、鶴岡の八幡宮の前にこのその官舎、公のこの役所をこの作った。そして鶴岡の八幡宮の後ろ側にずっと真言宗、禅宗、念仏宗のお寺をこの逆に鶴岡の八幡宮を守るような形でもってそのお寺を作っていったというその町づくりをしたわけなんですね。だから日本人というのはこのお上のこのやることにそのみんなあやかりたいというふうに考えるんですね。だから鶴岡の八幡宮を鎌倉の町が中心にしたということで、全国の人たちがその自分の村にも自分の町にも八幡大菩薩をお祭りしなきゃということで、全国的にその八幡信仰というものがその広がっていったわけなんです。ね、勝ち馬に乗りたいと いうその考え方ですよね。その後日本はたくさんの戦争をこなしました。第二次世界大戦でも八幡 大菩薩をこの旗印にしてその戦争をしてその負けました。負けても八幡 大菩薩を祀ったからこれが失敗だったなっていう反省も何にもなしにずっと八幡大菩薩でやってるわけなんですね。あの戦争の時に八幡大菩薩じゃなかったら勝てたかもわかんないなっていう人は誰もいないわけだ。もうずっとそのまんま創価学会と一緒で、その池田先生は悪くないんだ、私たちが悪いんだというふうに自分たちが悪い、八幡大菩薩が悪いわけじゃないんだというふうにそのすり替えて、ずっと八幡信仰というものがその全国に定着して、この地域もそうですけども、どこの地域に行ってもその八幡大菩薩がその祀られているというようなその日本中になってしまったというそのことなんですね。それで神様ですから字書けるわけないんですけども、いつ誰がどういうふうにして作ったのか分かんないんですけども、この八幡大明神のもともとのこのここに書いてあるところの大隅の国のその八幡宮の石踏みには、昔は霊山にありて法華経を説き、今は正宮の中にあって大菩薩と玄図ということは、八幡大菩薩はもともとお釈迦さんだったということが、その神社のこの石踏みのこの石に刻んだところのこの文章にその書かれてあるということなんですね。つまりお釈迦さんのこの衰弱がこの八幡大明神だなということが、その元々の神社にそのきちっと書いてあるということは、その八幡大明神っていうものを中心に信仰するんじゃなくて、この衰弱衰弱尺を垂れるね、尺を垂れる、御所の中によく出てきますから、水弱尺物言物というふうにしてこの出てくるんですけども、水弱というのがですね、仏がですね、この神さんの格好を仮にして、それでこの世上を救うその時があると。それがこの法華経に説かれるところの初天前人なんだということなんですね。ですから大梵天皇も大釈天皇も大日天天皇も大合天天皇も、この衰弱としてその仏がその我々市場に使わして、そしてその手を変え品を変え、この市場というものを導くためにその神が働くんだということなんですね。で、皆さん方によく例え話でお話しするように、仏様がお医者さんで神さんは看護婦さんという関係、このお医者さんを看護婦さんが助けると、それでお医者さんも力を発揮するという関係がその神さんの関係ですね。仏が尺として垂れるということですね。それからご本尊様の中にも書かれてますけども、尺物という考えがあります。尺物、例えば阿弥陀如来だとか大日如来だとかいうものは本物、尺物の反対は本物ということですから、本物がその尺物っていうものにその特性とか特質とか、特にこの言物に対してこの得意技っていうものを与えて、そしてその主情を導いたり主情を助けたりすると言うんですね。 ですからいろんな切り口のこの助け方があるんだということをこの仮の仏でもってこの本仏はこの表すと、何でもかんでも本仏が出かけていって、その衆生を助けるというんじゃなくて、その言仏でもって、それらの衆生を助けるんだというんですね。で、言仏とこの釈仏ということは同じ意味です。その神さんと仏さんの関係との衰弱とこの本仏と言仏のこの関係っていうものはとっても似てるこの関係なんですよね。で、そうやっているうちにその世間の人たちはなんか言仏の方がその私たちにとってもなんかぴったりそのしっくり、その優しい感じがするわ、私言仏の方にその手合わせたいわというふうにその言仏信仰というものがその出てきてしまって、それでその本仏というものが見失われてしまうということがその信仰の混乱にこのなっていくんだということをその大聖人様は御所の中でその私たちに教えてくれてこのいるわけなんですね。ですから阿弥陀如来も大日如来もみんな言仏釈仏ということなんですね。ですからこの衰弱の神さんもいや私は神の方がいいなというふうにその神止まりでその信仰が終わってしまう人たちがその現実にいるということなんですね。だけども八幡大菩薩は元の姿はお釈迦さんなんだということをその仏教の中においてはその説かれてこのいるんだということなんですね。だからそういう意味で日光聖人様がその北山に重すにその八幡宮という社をその仮の社を作って、その中にご本尊様を祀って、ご本尊様を祀ってるということはもう八幡宮じゃないんですけども、その形と姿と名前はその八幡宮というふうにその日光聖人が呼ばさせたということなんですね。呼ばさせた。で、それはなぜかというと、弟子たちに高専ルフの暁にはどの神社においてもご本尊を祀るようにしなければならないんだと、この南無法蓮華経の方が神も仏も全ての源がこの南無法蓮華経なんだということを教えるためにそのことをこのしたんだということが、その今はその形として残ってないけども、日光聖人がそのことを教えるために、修行をしている僧侶にそのことをその姿として教えるためにわざわざそういうものを作ってその教えたんだと、いうことなんですね。で、あとはまあ、そのなんていうんですか、老朽化して壊れるに任せてもうそのままこの改めて作るということをしなかったということなんですよね。で、これは皆さん方に前もお話したように太石寺にも衰弱堂っていうのがあったんです。八幡宮ではないですけども衰弱堂っていうふうに言って、三重堂の向かってその右側のところの昔茶店が、今もあるかわからないですけど 茶店っていうか、この一服するところがありましたけども、そこの場所にこの衰弱堂っていうお堂がこの建ってたんですね。で、今はこの権行は御座三座の権行っていうのはこのご本尊様の前で全部済ましてしまうんですけども、昔は東の権行は、坊さんが全部ぞろぞろ下駄を履いてその衰弱堂まで行ってその東の権行をして、そして今度は御堂に入って正面の権行をして、それが終わったら今度は客殿にそのみんなで移動して客殿で権行をするというふうに、その権行その一座一座の権行権行でその場所を変えてその権行をしてたわけですね。雨の日であろうが嵐の日であろうがみんなそうしてたわけです。で、だんだんだんだんそのこれはみんな毎日これは大変だなということになって、 それでご本尊様の前でその全部その御行を済ませると、これは楽になったなというふうにみんな最初は思ってたんですけど、それもしんどいなというね、面倒くさいなという人が出てくるような始末になってしまってるわけですけども、その御行っていうのはそういうふうになってたわけですね。でその衰弱堂に要するにその信仰する前のその法宝の紙札であるとか、その観音さんの仏像であるとか阿弥陀如来の仏像であるとか、そういうものを入れておくそのスペースがあって、そこにみんなその法宝払いしたものを全部その置いて、そしてその手を合わせて拝んでたわけです。拝んでたね。それはみんなこの衰弱のこの神さんであるとか仏像であるとか言仏釈仏のものっていうものはみんな本仏のその根本の南無法蓮華経の法というものから現れたものなんだから、だからその東に向かって南無法蓮華経のその言行をしてお題目を唱えて、そしてそのもとにそれらをこの立ち戻らせるという意味でこの東の言行をこのしてたわけなんですね。東の言行してた。まあそれもだんだんその北山の八幡宮がなくなったと同じように、まあ大石寺でもそれがもう壊れたらもうそこまでその形に表して置いとく必要ないじゃないかということで、もう再建をしないで終わってしまったというそのことなんですよね。ですからそういうふうにしてこの神さんとこの仏の関係、それから本仏とこの言仏釈仏の関係、つまり全ては南無法蓮華経の法というものがこの中心になってこの存在するんだとね。どんだけ八幡大菩薩が霊験あらたかだというふうに尊敬したとしても、一番の源であるところの南無法蓮華経の法というものを根本としなければ、私たちは本当の自分の命の尊さというものをそこに見出すことができないんだということをこの大聖人様は説かれているということなんですね。ですから皆さん方の地域でも八幡さんのお祭りだという人がいれば、八幡さんを拝むんじゃなくて、八幡さんのもとは南無法蓮華経だから、この家にこの南無法蓮華経という八幡さんの一番の源の根本のこの法というものがこのご本尊様にこの表されているんだから、だから八幡さんのお祭りに行かなくてもいいんだよというふうにその教えてもらっていただきたいんです。行っちゃいけん、行っちゃいけんだけじゃそのダメなんです。こうこうこうだからその行く必要がないんだよと、ね、で行く必要がないんだよだけじゃ子供は言うこと聞かないから、お祭りに行って飴が欲しいとか綿飴がどうだとか言ったら、飴も買ってあげるし綿飴も買ってあげるし、ケーキだって10個20個も買ってあげるし、ちゃんと買ってあげないといけないね。ただダメだって、ね、お祭りに行くよりうちにいる方がいいなっていうふうに、ね、子供に思ってもらわないといけないからね、それはちゃんとケアをして、ちゃんと子供に納得して、また子供の年齢が上がったらその年齢で分かるようにこの説明してあげるというふうにしてもらいたいとね。何でもかんでもやっちゃダメだ、お題目を唱えて言行すりゃ、いいんだと、そればっかりじゃそのダメですよね、そればっかりじゃ子供はどんどんどんどん嫌って離れていきますからね。だから子供がそういうことなんだと、じゃあお祭りしてる人たちはおかしいんだねというぐらいにその分かってもらえるように、親やおじいちゃんおばあちゃんはしてもらいたいというふうに思うんですね。 なんか分かんないことありますかね。何でもいいです。皆さん方のところも八幡神社というか八幡大菩薩を祀ってるあの神社があるでしょ。ね。うちの方はね、ここの辺はね、二つか三つ、八幡さんもあるけど、他のも祀ってるところもあるのかね、なんか、二つ三つあるみたいですよね。なんかどこどこの、あの、掃除だとか言って、あの、うちは断ってるんですけどね。うん。王神天皇、そう、王神天皇と八幡大明神が一緒だっていうことかね。ほう。ほう。じゃあちょっともうちょっと調べなきゃいかんね。ああ、そうですか。だけどね、さっき言ったように、八幡大菩薩の、のぼりを立てて戦争して、大負けしちゃってるんだからね。まあ、戦争だからね、勝ったって、勝ったら日本はもっとひどいことになってたかもわからないですけどね、のぼせ上がってね。だけど、どう考えても、日本の人口で、そのアメリカに勝って、あんだけ広いアメリカを統治していくだけの、その、人間がいないと。もし勝ったら、どうするのかと。いうことになりますよね。収められないんだからね。収められないっていう戦争ってあるんだろうかって思いますよね。だから勝っても収められないということはすぐ負けてしまうということになりますよね。なんと無謀なそのことをしたんだろうということをその改めて感じますよね。その軍隊のエリートは世界の情報、世界のこの内容を知ってたわけですからね。知っててなんで、まあ庶民は知らなかったですけど、知っててなんで、そういうことをしたんだろうかと。戦争っていうのは、じゃあもうこんだけ勝ったから、じゃあこれでそのやめるって言っても、向こうがやめないって言えばずっと続けていかなきゃいけないわけですよね。だから今国会で、ここまではその戦争に参加してるっていうことじゃないんだって言ってますけど、向こうが参加してるって見ればその参加してるわけですよね。だから最後に日本がその本土がその本土の大都市が空襲を受けてその本土がこの火の海になったわけですよね。広島ももちろんそうですし、東京もそうですし、大阪もそうですし。その軍需関係のあるところはみんなその大空襲でその焼かれたわけですよね。でそれはなんでかっていうと、要するにその日本の国土が補給の源ですよね。その一番そこをその叩かなきゃいけないっていうのはもう戦争の常識ですよね。元を立てばそのもう戦地に行ってるその兵隊もそのダメになってしまうということが分かりきってるわけですから、その戦争の最後はその本土空襲ということが起こるということは決まってるわけですよね。だからその給油とか物資はその送りますけども、本土は大丈夫ですから。本土は大丈夫です。そんなのありえないですよね。だって喧嘩したらやっぱり相手の急所をつくに決まってるわけですよね。急所はついちゃいけませんって。だからみんなスポーツはルールのある喧嘩ですから、そのね、 その戦いが終わったらそのいや内心はその畜生と思ってるか分かんないけどその抱き合ったりしてるわけだ、ね、それであ次は負けないぞと思ってまた頑張れるわけだ。だけどこれ本当の喧嘩だったらその負けって言われたってうるせえバカ野郎ってその根畜生ってもう終わりがないですよね。もう先祖代々まで憎しみがずっと続いていくっていうことでスポーツのようなわけにはいかないわけですよね。だからもう全然その今国会で安倍さんが言ってることはなんかスポーツだと思ってるんですよね。
安倍さんはいいですよ。子供もらうっていう
の。いやいやいや子供孫
ひ孫まで
もらうから。いや子供がいるいないっていうんじゃなくて子供がいなくても想像力のある人はね、いやいくら大商人だって子供はいなかったけどもその一切主張のことを考えてるっていうことは子供がいるいないの問題じゃないよね、うん、想像力がないんだよね全く、うん、
私の母の用事なんですけどね、もともともう逆に朝食のかな、
うん、
あれがもともとあるんじゃないかと。神代時代からでもあの天皇が立たれたのはやっぱりあの江戸市とか、うん、いろいろ攻めていて勝ちますでしょ、
うん、
それで頭になってそれでみんなをこう弱いものをあの征伐していって、
確かに歴史っていうのはその弱い者いじめのその強いか弱いかということで歴史が作られてきてるんだけども、少なくとももう世界大戦っていうもう世界中を巻き込んだ戦争っていうものを人間は一遍経験して、一回か二回か経験して、それで戦争には勝利者も敗者もないんだということがもう十分にその分かってるわけよね。勝っても地獄だし負けても地獄だっていうことをもう分かってるわけだから、もう力ずくでもってその世の中っていうものをこの制圧していくっていうことは愚かなことだと、それでは何の解決にもなんないんだということをもうみんながその自覚して、そしてその嫌なこともあるかもわかんないけど、そのこれはもう話し合いで人間の知恵でそのことを収めていかなきゃいけないということをその学んでいるにもかかわらず、時間が経つとそのいややっぱり前みたいにその力ずくでやろうやっていうその国がその出てきて、それでその俺の領土だしって言ってコンクリートでどんどんどんどんどんどんどんどん大きくしてって領土が増えたって、そんなことしたらもう日本の沿岸全部コンクリートでどんどんどんどんどんどんどんどん広がってって、広がってったらどんどんどんどん国土は大きくなっていっちゃうのと一緒ですよね。そんな子供じみたことをその力関係でその世界中の人がやりだしたらもうどうすることもできないですよね。だからもうそういうことをそのやめなきゃいけないっていうことなんだけど、もう昔の頭のまんまの国が現実にあるということなんですよね、うん、だから昔はその昔日本が戦争をやった時にはその私たちみたいな庶民はもう全く世界のことを知らなかったわけだよね。ニュースだってなかったわけだ。だけど今は私たちは世界がどういうふうになってるか、日本はこう考えてるけど向こうの国はどう考えてるかっていうことを分かる時代になったわけだから、その時代の人間が昔と同じようなこと行動をとってしまったらこれは大変なことになってしまう。広島長崎級の原子爆弾が地球がなくなるほど世界中にあるわけだからね。だから地球が自分たちが住んでるところをなくしてまでその戦争していいのかということを考えたときに、もう弱い者いじめのこの権力闘争っていうのはやっぱりやっちゃいけないことなんですよね。だから私たちのその家族や友達関係や地域でもその力ずくで怒鳴り合いで声が大きい方が勝つっていうこともやっちゃいけないわけだね。世界でやっちゃいけないことは 自分の身近でもやっちゃいけないということなんだね。
社会人は精神的な精神面で穏やかにならないっていうのでしょう。
そういうことなんだよね。
でも考えようたらもうどうしても逆に朝食にのなんて
からうん、いやだけどね、前話したか分かんないけど、亡くなった小説家の山口ひとみっていう人がね、戦争の末期に徴兵されて、その戦争の兵隊経験がある年齢の小説家なんですけど、その人がもう自分は絶対に戦争はその反対だと。自分は、まあ、戦争っていうものの、その一番の最初の段階は、その殺さなければ殺されてしまうということで戦争が始まった。だけど自分は、その戦争を経験してみて、殺すっていうことも、自分はずっとその殺したっていう苦しみを、その引きずって生きていかなきゃいけないと。だから、殺す苦しみを経験するんだったら、自分はその殺された方が自分はマシだと思うと。だから自分は殺す苦しみを抱いたまんま生きていくよりは、自分はその殺される道を自分は選びたいから。だから自分は殺す殺されるっていう争いのその世界っていうものはもう二度と自分は経験したくない。だから自分は戦争が反対なんだ。いうことをこのずっとこの言い続けて、その亡くなったこの作家がいるんですよね。だから私たち自身もその殺して自分が生きるということも、自分が生きていく本能として大事なことかもわかんないんですけども、殺す苦しみっていうものも本当に生きる苦しみより重いものがあるということをこの訴えた人がいるんですよね。だからそれはものすごい大事なそのことじゃないかなと。生きていればそのいいという問題じゃなくて、生きていてもその罪っていうものをずっとその抱えたまま生きるっていうことの苦しみっていうものをその考えなきゃいけない。だ政治家はすぐ国益っていう、国に利益になるっていうことを言うんですけど、国にどんだけ利益になったとしても、それがそのたくさんの国から非難される利益だったら、その利益っていうものは恥ずかしいそのことですよね。だからその利益っていうもの、その私たちがこの稼いで生活するというその稼ぎにしても、その稼ぎが間違った稼ぎだったら、どんだけお金持ってても、その人は他の人からどういうふうに見られるかということを考えたときに、やっぱりその過程が大事ですよね。過程がね、うん、
まだ本読んでないんですけど、本の見出しに新聞に出てるのは書いてあったのは、戦争に行った人の中で、今の若い人、アメリカなんかでも、自殺者がすごい多いんですよね。
ね、
うん、その戦争から帰ってきてからも、そのいろんなこうものを見たり聞いたり、自分でやった人にも苦しむんですよね。
うん、
自殺をする人が多いって、無事に帰ってきても、
うん、ベトナム戦争から帰ってきた人の自殺者にしても、これはこの間、しばらく前に国会で話題になってましたけども、アフガン戦争のあの戦争じゃなくて支援に行って、それでその客観的にあの戦争の様子、国の様子を見て帰ってきた自衛官の中のその自殺者のその多さっていうのをね、その求められてやっとその防衛省が出しましたけど、だけどあの数字だって考えられないですよね。うん。だからあんだけもうね、このもう意気揚々と送られて、その帰ってきたそのところだけをこのニュースで流してましたけども、 その後の帰ってきた人たちのやっぱりその苦しみ、その現実に目の当たりにしたそのものっていうものは全然伝えようとしませんもんね。だからその自殺するっていうことはもう異常なものを見てしまったっていうことですよね。
もう人間の感覚がもうなくなるんでしょうね。
ねえ、だからその対戦中のね、その5年とか10年とか長いその期間の、もう本当に小学生が兵隊に行って、お国のためにとか言って、その5年、10年という長いその人生の中で長いものと、その短期間のものと、その、なんていうんですかね、比べようがありませんけども、だけども、短期間であればあるほど、その、まあ、我に返る時間っていうのが早いですよね。だから一体あれ何だったんだろうっていうことを、その、なんていうんですかね、この突きつけられるわけですよね。その時にやっぱり、もう自分を、この、見失ってしまうっていうことですよね。だから戦争っていうのは、もう殺し合う以前に、そういうことが起こるっていうことを考えなきゃいけないですよね。ねえ。異常な世界ですよね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。